私たちの神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。12年間広島の教会で任を与えられて、働いてきたんですが、地域の方々ともいろいろな交流がありまして、その時に PTA 会長というのを2年ほど中学校でさせていただいたことがあります。その後小学校の PTA 会長もさせていただいたんですが、 PTA 会長の時がとっても学校が荒れてる時で、大変でした。牧師だったらなんとかなるだろうって言って僕に声がかかったんですけども、なんともならないですね。毎日なんですよ。毎日校舎の中を自転車は走り、消火器はぶちまけられ、椅子は3階から飛んできですね、先生たちは子どもたちを殴りですね、もう毎日呼び出されたんですね。どうしようかですね。もう学校、もう子どもたちの授業も崩壊してまして、もう 教室行ったり来たりですよね。で、親、やっぱり親だろうなと思って親に声かけても、親は無関心なんですね。これは学校の責任だっつって、で何をすることができずに困って、じゃあ何が自分にできるかと思って、考えてできることはたった一つ、中学校ですけども、毎朝校門に立って挨拶ぐらいはできるだろうと、そこから子どもたちがどんな子どもがいて何を考えてるとは分かりませんけど、雰囲気を見てみようかなと思って、4月のある日から立ったんですね。朝7時から9時ぐらいまでですね、9時ぐらいだと、遅刻してくる子どもですね、それ以上はもう賄えませんけども、2時間で、雨の日も風の日も雪の日も立ってたんですね。で、来る子どもにおはようっていう、言うだけですね。で、おはようって言うんですけど、子どもたちっていうのは絶対声を返してくれないんですよ。おはようって言っても無視されても本当にムカッときますよね。でもそれを隠してニコッとしながら、おはよう、おはようって言って、3ヶ月ぐらい経った頃にですね、やっとみんなおはようって言うようになったんですね。で、立ち始めて3ヶ月経っても先生たちは誰一人出てこないんですよね。だ、僕一人でずっと立ってたら、一人のお父さんがですね、僕も立ちますよって言って、2人で立ち始めて、おはよう。で、4ヶ月くらいになるとですね、その声が明るくなってくんですよ。おはようっつってですね。それで、どうしたらおはようって言わせることができるかなと思って、聖書読んでたら、イエス様が羊の名前を呼ぶって書いてありますよね。名前を呼んで連れ出すって言うから、よし、じゃあ名前呼んでやろうかなっつって。名前わからないけど、名札つけてますから、大抵わかるんですね。田中君とかですね、山下さんとかですね。で、名前が見えて、山下君おはようって言うと、名前呼ぶとおはようって言うんですね。ということは、自分に向けられた言葉っていうのは聞くんですよ。で、誰もわからないでおはようって言ってるから、自分でないと思って言わないだけだったんでしょうね。で、中に一人だけ名前呼んでも絶対返事しない女の子がいて、朝早く来るんですけど、何かなと思ってよく調べてみると、彼女は耳が不自由な子で聞こえないんですね。で、それが分かったので、今度はその子の前に行ったら、手を差し伸べて握手して、おはようって言ったら、彼女も今度ニコッとして、これからおはようって言葉に出ませんけど言ってくれるようになって、1年間じゃあ学校が平成になったかってならないですね。ならないけど、いろんなところで会うときに子どもたちが声をかけてくれるようになったですね。会長っつってですね。もうとっても面白い現象だったな。スーパーに行って何してですね、万引きのこの歩道指導かなやっていかなきゃいけないじゃないですか。そうすると会うと、会長って言ってですね、会長今日何やってんのって、いや万引きのためのねって言ったら、しねえよそんなことって言われながらですね、でも先生たちはなんで会長に声をかけるかが分からなかったんですよね。だから多分朝前にしたって、おはよう、名前呼んでおはようって言ってたことが一番良かったんじゃないですかね。2年間それ続けて、会長降りてですね、卒業しちゃったので降りたんですが、でその時に思ったんですけど、この子どもたちは 先生にとって一人一人大切にされている子どもなんだろうかな、学校にとって一番大切な子どもたちなのかなとは思いましたですね。まあ、目立つ子はいいんです、暴れたりなんかしたりですね、暴力をところは先生たち向かっていきますので、でも一番大切なことは何にも声を上げない子どもがいるんですよね。まあ、いじめられてたりする子どもいますけど、学校に登校拒否で行かなくなって不登校の子もいますけど、そういう子に対して先生たちとか親は何をできるんだろうな、そう思ってた時に聖書研究会である若い女の子がこういうことを言ったんですね。でちょうどこの箇所だったんですよ、99匹と1匹の羊で、ここには書いてないんですけど、先生この1匹の羊っていうのはどこに行っちゃったんでしょうですね。これ書いてないんですよね、迷子になったんでいないですね。どこ行っちゃったんだろうね、99匹を残してイエス様探しに行くっていうから途中ではぐれたんじゃないのって、そういうふうに読んでたんですけど、その女の子は先生もしかすると99匹の中で失われてるってことがありませんかって言ったんですよ。ドキッとしたですよね。私たちはこの100匹の羊の中で1匹がどっか行ってしまったからそれを見つけに行くと思ってますけど、現代社会においては100匹の中で1匹がなくなってしまっている、見つけ出されている、99匹は分かるけど1匹の存在が分からなくなってしまっている、もしかするとこの99匹の中に1匹の大切な羊が紛れ込んでいる、なくしているとは考えられませんか。そう言われた時に、自分がその時 PTA 会長をやってた時に、確かにそうだな、私たちが見失っているのは外にいる羊ではなくしてここの中にいる羊がきっといるはずだ、ですから、その後お願いだから教室の中で埋もれている子どもたち、声出さないで苦しんでいる子どもたちのために何かやることができをしてくださいという引き継ぎをして PTA 会長を降りたんですね。その後学校ではどういうふうなことが起こったかは分かりません。しかし何とかして今クラスの中で見失われている子どもに光が当たるように、一人を大切にできる、そういうことへと学校教育が変えられていったらいいな、そういうふうに思った出来事でした。今日の聖書を見てみますと、今日の聖書はルカによる福音書の15章の中の最初の部分です。ところがこれは一貫したテーマで語られていることです。今読みました失われた羊のたとえ、そして失われた銀貨のたとえ、その次は何が来るかというと放蕩息子の例えがあります。でもこれ放蕩息子の例えとこう見出しに書いてありますが、放蕩息子の例えじゃないんですね。これは失われた息子の例えなんですね。弟が失われていた、それがもう一度こう見つけ出された、そう思うとこの失われたものを見出す時の喜びっていうのがこの15章を一貫して流れているテーマです。さてこの箇所はマタイによる福音書も失われた羊の例えとして記されています。しかしこのマタイとルカはどうもその用い方が違うような気がしてなりません。マタイはイエス様は答えを語る前に何ておっしゃるかっていうと、これら小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさいと言われて、この例え話を話されています。これら小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい、そしてこの99匹と1匹の羊の例えを話されています。そしてその結びには、そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではないと述べられています。そうよって、多分マタイによる福音書の編集したマタイはこの物語をそのように受け取ったのでしょう。小さなものを軽んじたり滅ぼすことを戒めることの例えとして失われた羊の例えを用いたというのがマタイの用い方だと思うのです。じゃあ今日私たちが読んだルカはどうか。ルカは実は見出すということがテーマのようです。ルカは離れていた罪人を見出した時、 そのものが悔い改めた時、それを神様が見出された時に本当の喜びがある。そのことを知っておきなさい。見つけ出す、見出す、失われたものを見つけ出す、そのことの喜びについて書いているように思うのです。この点に注目すれば、残りの2つの例えがマタイにないことは明白です。マタイは小さなものを軽んじないようにという例えですので、銀貨の話と放蕩息子の例えはいらないのです。しかしルカは見出すということがテーマなので、この2つの物語がここに並べていられるのでしょう。このことの結論は、イエス様は人の子は失われたものを探して救うためにやってきたという御言葉に帰結されています。この失われたものという表現がこの章だけでも実は8回書かれてあります。このことによって、実は神様は遠く離れた人間が自分たちの前に出てくること、それを見つけていくこと、そのことに力点を置いているということが分かるのです。罪人である人間が神様を探すよりも前に神様が探しておられるのだ。つまり今日の福音書では、銀貨は持ち主を探し回らないんです。銀貨にはそういうものはないので、探すのは持ち主だけです。だとすると、悔い改めるとは何か良いことを行って認めてもらうということではなくして、探し出してくださる神様に気づくという、そういうことなのでしょう。もっと言えば、そのような神様の心に触れること、これが一番大切だとルカは主張しているのです。イエス様は十字架への道を歩んでいかれますが、この十字架のは神様が罪人を見つけ出す場所であり、罪人が神様の心に触れる場所でもある、そう聖書は記しています。神様のこの深い御心に触れるときに、人の心に悔い改めが生まれるというのです。十字架の主を見つけたときに、実は私たちの中にあるその罪、それを悔い改める心が生まれてくる、それを大切にしなさいとルカは言っているのでしょう。人間の根本にある暗闇に光が差し込むのは、あの十字架の死、それを見た時だと私たちは聖書によって語られているのです。そこに神様の心、そして愛があるからです。小さなものを軽んじないこと、たった一匹を見出すこと、実はこれは本当は一つのことだというふうに思います。私たちの胸の中にいるたった一人を軽んじないことであり、またその人の中にある信仰を見出していくこと、そしてそこにこそ神様のあることを知っておくということ、これが今日述べられている大切なことではないかなと思うのです。先ほど広島での PTA の話をしましたが、広島の12年間で忘れられない人たちがたくさんいるんですけども、その中でも一人印象深い女の子がいるんですね。女の子って言っても、その当時23歳だったと思うんですが、彼女っていうのは幽霊杯ですね、幽霊杯に来てたんですね。で広島教会幽霊杯やってたんですけども、幽霊杯に来られるのは1人か2人だったんですね。である時その女の子がですね、来始めたんですね。で毎週やってくるんですね。で毎週やってくるけど、僕1年間その子と会話をしたことはないんですよ。なぜかっていうと、最初の賛美歌の時に入ってきて、最後の賛美歌で帰っていくんですよ。なので来てるのは分かってるんですけど、それで一番後ろにいるんですね。で広島教会っていうのは一番後ろの方が21メートルあるので、かなり遠くにいつもいるんですね。で賛美歌の時にやってきて、賛美歌の時に帰るんですよ。失礼なやつだなと思って僕と話していけばいいんですよね。で服装がまたですね、変わってるんですよ。真っ黒ですよ、全身で。ここ長袖の、夏でもですね、長い黒いシャツを着て、全部黒で統一して、帽子も黒で、しかもサングラスかけてきてるんですよね。黒ずくめなんですよ。なんか怖い人かなと思いながら、でも女の子だったら女性だったので、で 毎週やってきて、しかも毎回賛美歌の時に入って毎回賛美歌のところに帰るから、まあ何かあるんだろうなと。それでも一生懸命こう説教してたんですね。で、いつまで来るかなと思って見てたら、いつまででも来るんですよ。で、いつかは声をかけて話してみたいな、彼女の中での問題点なんだろうなと思ってたんですね。で、ある時のお正月がやってきまして、その時のお正月は1月1日日曜日の時があったんですね。で、1月1日でこの子は来るかなと思って、まあよくわかんない、まあ今日正月だから来ないかもしれない。で、牧師もですね、1月1日の幽霊拝なんかしたくないんですよ実を言うとそりゃそうですよね、早く帰って休みたいんですね。で、うちのかみさんに、俺は、まあ、同じオルガン弾いてるので、とにかく前奏を早く弾けとそして賛美歌も一番しか歌わないから早く弾けと。で、賛美歌終わって誰も来なかったらさっと電気して帰ろうとだから、いや、お父さん、あの女の子来るかもしんないよって、いいって、今日はいいって、神様も許してくれるからいいって。で、じゃあ、で始めたんですね。で、確かに早く、前奏早く弾いてたんですよ。で、賛美歌歌いますって言ったら、その時に限って賛美歌の最初に来るんですよ、その女の子が。うわー、もうって思って、それいけないんですよ、牧師として。せっかく来てくださって、迎えなきゃいけないんですけど、心の中でうわーと思って、また説教かと思う。まあそんなこと思っちゃいけないんですけど、まあでも期待以上もうですね、年の初めによし愛を語ってやろうっていう、まあその日はその子一人だけだったので、よし今日にかけてやろうと思って一生懸命説教したんですよ、長々と。で賛美歌、最後の賛美歌になりまして、もう帰るんだろうなと思ってたら帰らないんですよ、その賛美歌を歌ってる最中に。歌ってる最中に帰らないので、あれ今日は帰れないのかなと思ったら、だんだんこの後ろから3列ずつぐらいこう歌いながら前にやっていくんですよ。どうしたんだろうっつって、今日は僕の説教がすごく良くて感動して前に来てんのかなとかですね思って、で賛美歌終わって、で帰るかなと思って高層まで行っても全然帰らないんですね。で、まあ、その時一番前にいたんですけど、で、その終わってから、まあ、声かけたいと思ってたので声かけて、その声のかけ方もかわいそうだったんですけど、なんで今日帰らないのってもっとよく来たねとか言えばよかったんですけど、なんで帰らないのって言ったら、彼女がなんて言ったかっていうと、今日礼拝があるっていうのを自分は信じてこなかったっていうんですね。今日は1月1日だし、教会もお休みだろうと思って来たと。そしたら、その教会に電気がついてて、音が鳴ってたと。だから急いで駆け上がってきたと。あ、そうなのっつって。で、その後ですね、って。で、なんで帰らなかったのってもう一回聞いたら、私一人だけのためにでも神様は、この礼拝の時を用意してくださるんですねって言ったんですね。はあって、用意したのは自分だけどなと思いながら神様は私のことをきちっと見て、今日礼拝は私はないと思ってたけど、私のために教会の扉を開けてくださってたと。だとすると、私は今日は帰れなかったってわけですよ。あ、そうっつって、で、私一人をずっと見てくださってばっかり礼拝の中でこう思って、今日はその十字架を見ながら、私のために、私のためにっていう声が聞こえてきたって言って、で、牧師先生の話は何も分かんなかったけど、イエス様が私のためにって一生懸命言ってくださった。で、あ、そう、それよかったねって言って、で、まあしばらくして、で、じゃあ帰りますって帰っていったんですね。で、次の週の日曜日また来ますよね。びっくりしたんですよ。何がびっくりしたかっていうと、礼拝の前に彼女が来てたからですけど、前奏の前に来てんですよ。それだけじゃなくて、服装が変わってたんですよ。どんな服装してたかっていうと、 蛍光色のピンクでビャッと今まで真っ暗だったんですよ。はぁって言ってで私人生変わりましたってそんなに変わるもんかなと思って、でも私みんな私のことを見捨ててどっか行ってしまったけど、神様だけは見捨てないってことが分かったから、私はその神様に応えるために自分を全て変えようと思って服装から変えたんだって話をしてくれて、でその時からやっと話ができて、でじゃあ何だったかっていうと、彼女は対人恐怖症だったんですね。でそれは小学校中学校高校大学と全ていじめられたんですよ。で彼女手を見せてくれたんですけど、もう手のこの辺はもうタバコを押し付けられた傷ばっかりですよね。それで何度リストカットしたんでしょうかね、ここにいっぱい傷を持ってて、ああ辛い人生だったんだなと。でも子供の時にですね、バプテストの教会学校に行ってたんですよ。もういじめられながらもですね。でその時に牧師先生とか教会の人みんな優しくて、で中学高校で行かなくなったんだけど、今大学を卒業して働きながらですね、働いてもなんか人間関係がうまくいかなかったんでしょうね。まだかと思った時に一匹の羊の話を思い出して、もしかすると神様は守ってくださるかもしれないと思って教会にやってきたと。で幽霊拝、まあ、対人恐怖症なので朝の礼拝には自分は出れませんでした。でホームページとかみんなにこういろんな調べ方で調べて、幽霊拝の中でも一番人数が少ないところを選んできましたっつって、失礼な話ですよねまあそうですけどね、まあ、で人に会わないように聞きましたっていう。で彼女が言って、そうですかっつって、で話すようになって、それからガラリと人生変わったんですよ。元気になって、であまりにも元気になりすぎて教会からいなくなっちゃったんですけど街でよく会うんですよ。牧師先生元気ですみたいなですね、よかったな、じゃあまた何かあったら教会おいでねっつってですね、まあバプテスト教会の会員ですし、まあ、教会多分バプテストに行ってるんだろうなと思いながら、まあでも彼女がその何回も言ってくれたのは、神様は私だけのためにでも奉仕してくださる、そのことが分かっただけで自分は十分だって言った言葉だったんですね。そう思って今日の箇所を読むと、確かにそうだなと思うんですよ。神様っていうのは99匹を残してもう1匹のために奉仕されるんですね。見つけ出すまでは絶対諦めないんですね。そして探し出して愛を注いでくださる。それは愛を注がれた1匹の羊が悔い改めるまでその愛を注いでくださるということなのでしょう。まあ、ないものを得ること、なくしたものを得ること、どちらも嬉しいことですが、まあ、しかしそれを見出したときにそれを喜べる信仰が必要だというふうに思います。その心が信仰の素直さだと思うんですね。きっと彼女もいじめられ苦しみ悩み、とっても苦しい人生あったんだけれども、しかし素直な心があったんですね。でその素直な心が私たちのために私だけのためにという神様の御心に触れた時に、彼女はこう永遠の福音を得たのだというふうに思います。まあ、神様はそこまでして罪人の悔い改めを喜んでくださいます。そのように考えている私たちは素直に神様のこの愛に応えていかなければならないと思います。私のためだけにでも十字架にかかって、私たちの愛を、私たちの愛を示し、その命をなくしてまで私たちを救ってくださったイエスは、私のためだけにそのことをしてくださるということだけで十分ではないかなと思いますし、そのことを一つだけで私たちは神様にありがとうという素直な心を持てるのではないかなと思います。今日もあなた一人のために心を込めて愛してくださる神様が私たちを祝福してくださる、この福音を持って1週間を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私一人のために奉仕し十字架にかかり、そして私たちを罪から救ってくださいました。 どうかその愛に応えて、私たちが共に信仰を守っていくことができるように導いてください。どうかあなたの愛に応えて、今週1週間も仕えていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。